この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義史です。ラジオラビリントス、今日もお送りいたしますが、今ねここやってきて、コンビニでちょっと僕は飲み物を買おうと思ったりしたら、そのコンビニ自体はもう、1ヶ月前にあったんだけど、工事中なのかな、なんか変わったのか、抜けてしまいまして。それからこの界隈、いくつかですね、店舗が、つい先日まであったと思われるところも、空っぽの、つまり歯抜け状態になっているわけです。でね、僕は歯抜けって今言いましたけどね、僕は歯抜けじゃないんだけど、その下手すると歯を抜かねばならない。実は 2,3 日前に歯痛が起こりまして、その陣痛をねちょっと止めるのに、どうしても昨日の夜はちょっと近くのドラッグストアへ、入って、それで歯の痛み止めってのは専門にはどうもないらしくって、本当あるのかもしれないんだけど、その頭痛とかいろいろ全てに効く、痛み止めっていうようなものを購入して、夜僕はそれを服用したんだけど、まあさすがに薬っていうのは効果的で、この吐いたって皆さんご存知だと思うけど、重い深い何か波のような状態で押し寄せてくるわけですよね。でその波っていうのはいわゆる、まあ、押しては返す、そういう一定のリズム、つまりミニマルなリズムを持って、やってくるわけですけれども、もうちょっと耐えられなくって、久々に僕は医者嫌いで、おそらく歯医者さん自体はね十何年か行ってないと思うんですけど、やはりこれはちょっとひょっとするとその今コロナ禍で、やられてしまっている商店、いくつかもう多分撤退したんだと思いますが、これはまだまだ増えるのかもしれない。で、これと同じように僕の歯もどうやら嫌なんだけど、撤退する可能性っていうか、危険性は非常に今はらんでいて、僕は恐れてるんですけど、まあ、ちょっとこんな話するつもりなかった。いつも一緒だけど、脱線しながらどこへ行くんだか僕もわかんないような、まあつまり話ってのも文章もそうだけど、ある道筋っていうか脈ってものが、出来上がって、そちらへそちらへ気がついたら無自覚に歩いているとですね、寄り道ばっかりしてしまうようなもので、この僕の番組自体はこれ迷宮ラビリントスっていうタイトルが示しているように、どこ行くか誰もわからないっていうのが、まあこの番組の本質ではあるんですけれども、まあ今日実はね祈りっていうことについて話したかったんだけど、ちょっともうちょっと先に話します。でそれは原稿僕は今ちょうどある雑誌で書き終えたところなので、そのことをもう少し補足的にも喋りたいなっていうことが、その祈りっていうのはお祈りですね。お祈り論をやりたいんだけど、ちょっとその前にね、この、この吐いたとも関係があって、 実は昨日の夜に飲んだその鎮痛剤のおかげだと思うんですけど、これはまあ睡眠薬に近い成分も入ってるんだと思うんです。そのためにですね、まあぐっすり休んだんですよ。で、今朝何時か分かんないんだけど目が覚めまして、その時に、ね、何か実は夢を明確に覚えて目が覚めて、そしてその枕元に置いているあの僕の iPhone を手探りで探ったんですが、いつも置いてる場ある場所にないことにすぐに気がついて、で時折あるんですけど、あの、つまり iPhone 握ったままですね、あの眠ってしまうんですよ。そうするとね、眠りに入った時は多分握ってるんだけど、まだね、眠ってしまうともう握ってるかどうか分かんない状態になって、で、ベッドの枕元あたりのどこかに転がっていたり、布団の中にくるまっていたり、それでまあすぐにパッパッと発見するんだけど、実は今朝ばかりはどう探しても出てこなくって、玄関へ行ったりバスルームへ行ったりいろいろしながらなくって、それでベッドを全部めくってしまいまして、マットレスを立て上げて、そしてやっと実はそのベッドの枕元のマットレスと、ベッドのなんて言いますか、その仕切りですか、頭の方の仕切り板みたいな、それの間にすっぱりこうはまっているところがあって、僕の iPhone 真っ黒なんですけど、黒ってやっぱり見えにくいんでね、その中に見事にベッドの何か一部と化して同化して収まっていて、いやーよかったです。時間もわからずに、いや時間もわからないっていうのは実は時計が家にないんですよ。でも iPhone の時計に身を任せてるもんですから、こいつがなくなると今が一体何時なのか皆目わからないって感じになる。でちょっとこう焦ったのは、今日この僕は生でこれラジオをお送りしてるんですが、局へ来るのにですね、2時からこれスタートするで、少なくとも2時にはですね局に到着しないとこの番組に穴が開いてしまうので、そう思いながらやってくるわけですけれども、いや間に合ってよかったっていうか、目覚めたのが2時よりはるか後だったらもうお手上げ状態だったんですけれども、今のところこういうハラハラドキドキしながらも無事に番組をお届けしているというわけです。それで、実はその薬によって深い眠りに入ったのか、あるいは変な眠りに入ったのか、まあ夢は大体毎日見るんですけれども、今日見た夢は極めて明確に僕は記憶していて、それで起きてこの iPhone が見つかって、シャワーを浴びて、それからですね友人と、電話で話してたんですが、その友人が僕の夢に登場したわけです。で、二人明確に登場したんだけど、もう一人は、実は何ヶ月かなりますけど前にお亡くなりになった、東京の僕の友人の一人である。で、これがあまりにもなんかリアルな夢だったもんですから、もう一人のまだ健在のその友人と電話で話を朝のうちにしていたってわけです。 ちょっとこれは何か話してみたくなって、この、何か今日、こういうことが起こったもんですから、ちょっとね、ゆっくりこういう話をしながら、というのも悪くないだろうっていうふうに思うわけです。ですから、話しますが、夢に出てきた二人ってのはね、東京の、実は僕は昔、まだ20代の頃にですね、東京の池袋ってところの西武百貨店っていうのが、そこの多分3階だったかな。記憶が、もっと上か。7階ぐらいだったかもしれない。西武美術館ってのは、まあ、いわゆるデパートの中で、作られた美術館としては、おそらく日本で最初だったかもしれない。西武美術館という美術館がデパートの中に、これ現代美術館で、まあ、いろんな展覧会ありましたけれども、開かれたわけです。で、その美術館の、入り口、の壁面を主に使って真っ黒の書棚が壁一面にこうずっとくっついていて、そして、まあ小さな部屋もついてたんですが、この全体、お店の名前が RV バンという名前なんです。RV バン、フランス語なんですけれども、まあ、輸入された、美術書、美術用書ってやつですね。これがまあ、大体品物の中心であり、それから、まあ、紀行本って言いますか、その珍しい本ですよね。ちょっと古い、時代の、日本にはなかなか入ってこないような、発行部数の少ない、特殊な、こういったものもそこでは揃えていて、それからあと当時はまだそうですね、珍しかったかもしれない現代音楽っていうふうにまあジャンルとしては呼ばれていた領域、まあ竹光徹さんとか一柳敏さんとか、いろんな人が実験的な音楽まあ、作っていた。その頃はレコードですけれども、こういったものを、かなりマニアックに、扱って、つまり美術、目と耳を中心とする、その領域の国際的な新しい傾向を伝えるっていうことを目的としたショップですね。で、これはそのうち、東京都内だけではなく、いくつも支店ができまして、大きな展開になったわけです。で、日本の、美術界、特に現代美術界ですね、こういうものに、少なからず寄与した、そういう組織であったわけですが、これを中心に、運営していた芦野公明、この芦野公明さんっていうのは、この RV バンのオーナーだったわけです。で、まあパートナーで一緒に仕事した優秀な高橋真也っていう人がいるんですが、高橋真也は京都出身で、東京に大学から出ていて、それからその芦野さんとの関係で二人三脚で、非常に優れた仕事をしたわけですよね。で、その芦野公明氏が、他界してしまって夢の中に登場したってわけです。で、その、芦野さんがいる、その、小さな、 僕は夢の中ですよ。夢の中、本当は、すごい面白いところに住んでた人なんだけど、彼のところへ夢の中で、僕は高橋真也と二人で、出かけていくっていう、そういう夢だったわけです。まあ、そうですね。その、夢をきっかけにこういうふうに話せるとは思わなかったんですが、きっと、もう少し会いたかったんだろうね、僕はね。そしていろんな話をもう少ししてみたかったっていうことがあるんですが、残念ながら、もう、夢の中でしか話すことができないってわけです。ちょっとせっかくなので、ちょっと持ってきた曲をちょっとここで、聞いてもらいます。そしてですね、夢の中に登場した、アルビバーンの橋野公明さんで、彼は高橋真也さんと二人でアルビバーンという、かなり有名な日本の美術界に影響を及ぼしたショップを長くやったわけですが、その後、また名前が変わりまして、ナディフという名前で、やはり同じく美術書を中心とした書店、それから、ナディフというギャラリー、これらを、展開して、今もナディフはあると思います。そういうふうに、美術界に貢献したというふうに、大きく言えると思いますが。で、橋野公明氏は、実はパリとの縁が非常に深いっていうか、パリにも事実、アパートを持っていて、そして、パリと東京、っていうものを行ったり来たりしていた人なんですね。そして足野さんのそのにこやかな人当たりのいい性格は表向きというか全くそうなんですが、もう一つ彼の、僕らはちょっと、彼の持ってる感性ですよね。特殊な面白い趣味性というか、センスっていうのはね、なかなかただものではない。それはいろいろ接して話してると、小さなことへのですね、美的なこだわりや、いろんなことがあるわけですね。いろんなことが思い出されるんですよ。そして彼はおそらくパリという街を、何度もさまよい、それから、事実、フランスの本相当扱ってましたから、ビジネスでもあるわけだけれども、パリの街でいろんな書店、古書店、あるいはいろんなところで出入りしたと思います。で、パリにはいろんな小さな、通りがある。大通り、ブルバールって言うんだけど、それに対してリューっていう、そこそこの大きさの通りはリューで。で、それより小さな、ちょっと美しいパサージュなんてのもあるわけだけど、いろんな通りといっても、日本でも、王子、京都でも王子と呼んだり、皇子と呼んだり、いろんな呼び方があるように、それぞれの通りの規模によって呼び方が違うわけですね。で、この中に、僕は残念ながら、まだ現実のその通りは行ったことないんだけど、カンカンポワっていう、クワンクワンポワってか、 書いて、これで発音わかりませんが、確かベトナム語であるらしい。ということはね、フランスはベトナム長く植民地化していた時代があるので、その時に、ベトナムの人たちがパリにも随分やってきて住んだりしたわけです。したがって、パリの街ってのは実は、ベトナム料理のお店が相当に多いわけですよね。で、その中に、洒落た、これももうすでに亡くなった、パリにもいたデザイナー、日本人ですが、ファッションデザイナー、時尾熊谷っていう人がいまして、だいぶ前にね、もう亡くなっちゃってるけど、彼が気に入っていたベトナム料理、キムリエンっていう、発音は違うかもしれない。キムリエンっていう、ベトナム、洒落たベトナム料理の、パリにある店で、僕も気に入って何度も、実は、行ったことがある。そこへ長沢洋一ってデザイナーに最初連れて行ってもらったんだけど、そういう店たちが今もあるのかどうかわかりません。それからこのコロナ禍でどうなっていくんだか、先が読めませんけれども、ただ国によって保証の仕方も違えばいろいろ対策が違うんでしょうから、それはちょっと、わかりませんけれども、ともかく、話は最初に話したように、日本、京都の中を見るだけでも、歯抜け状態っていうか、どんどん店がなくなってるもんですから、僕は、ちょっと心配してますけれども。で、パリのベトナム料理の話に戻しますとですね、パリはもうベトナムだけじゃない。いろんな、そうですね、中近東やあちこちの、スラング、ちょっとあまりこの放送では言いたくない、言葉があったりもするぐらいだけど、いろんな国の人たちがパリに実際には住み着いて労働して生活しているというわけですね。で、その僕もパリに滞在するっていうのはヨーロッパにいる間のベースキャンプに僕はパリに結構大きい荷物を置いて救うわけですけれども、その時にいろんな通りへブラブラとこう商用する。で、好きな通りにはちっちゃな路地の曲がりくねった迷路のような、ポンピドゥーセンターとか、それからピカソ美術館だとか、それからそうですね、アルシーブっていう古文書館ですね、アーカイブ、英語でアーカイブっていうアルシーブっていう古文書館があったりする。で、主にレインボーの旗が立っているんですが、マレーって呼ばれる地区があるんですね。マレー区っていうふうに普通呼んでいるわけですけれども、でここにはちっちゃな店がいっぱい並んでまして、食べる店もあればカフェもあれば、あるいは物を売るちっちゃなショップが、あるいはブティックが、そういうものは軒を連ねてっていうかありまして、愉快なんです。もう、すべてが寄り道で成り立ってる。そういう一角ですよね。で、そことはまた別個にですね、パリってのは、いわば大きな広場が、あちこちにあって、広場から通りがこう放射状に、広がっているという、で、その通りと通りがまた交わっているというふうになっていて、大きな通りの名前には、文学者の名前や、いろんな知名人の名前、 あるいは政治家の名前、そういうものがついたりしているよ。で、まあ、そうですね。フランス革命の時に、今から200何十年か前ですが、まあ、有名になった広場、バスティーユって呼ばれる広場があるんだけど、このバスティーユってところは、まあ、日本ではそんなに大きいパレードはないかもしれない。アメリカのパレードが一番大きいのかな？ゲイのパレードですね。僕は30年近く前に、バスティーユ広場に、いろんな飾り立てたトラックがいっぱい集まってきて、ゲイたちが自分たちの体や、衣装やいろんなものをね、そのトラック飾り立てたステージのようなトラックの上の舞台でもって踊ってみせるっていう。で、まあそこに群衆が広場にいっぱい集まってるわけですけれども、まあこれも相当数のゲイカップルやいろんな人たちがそこに紛れていて、その中に僕も紛れていたんでは、僕はゲイだっていう意味じゃないんですけども、釣り人として紛れていたことがあります。それは、僕は初めての体験で、すごいものだった。で、まあ今、時代がそれからだいぶ経って、大きく、どの国も、社会的な大きい問題としてこれらは、特殊な一部の人たちの、問題ではなくって、社会全体の問題として抱え込むように、問題というか、このことの捉え方を、がどういうふうに見るべきかっていうことが、公的に議論されるようになり、あるいは変革されてきたような、時期に来ているのかもしれないなというふうにつくづく思うわけです。で、僕はパリの街を僕はさまよった足の君焼さんのようにというほどうまくはさまよえてないんだけど、さまよっていた時にふらっとね、あるちっちゃな古本屋と出会ったわけです。だからすごくまあ若い、おそらく20代の青年が、その古本屋を開いたんだと思いますけど、まあ小さな、本当小さな店です。で、その店に入ると、入ったらもうすぐにちっちゃな机が置いてあって、それがまあ、店主がそこに、その若者が座っていて、自分の好きな音楽を店内でかけている。で、まあ、古本が、まあ、そんなに大量にあるわけじゃないんだけど、ありまして。で、入ってすぐにね、ちょっと気に入った曲があった、かかっていたので、僕が、所望したんですよ。この曲は何ですかとこう聞いたら、あ、それはこれですよってこう、CD でしたけど、まあ、CD の初期に、当たるもの、見せられて、気に入った、たんで、これ、売り物ですか？これ欲しいんだけどって言うと、ああ、これ、肩をすくめてですね、これ残念ながら、僕は正確に聞き取れてませんけど、これ僕のものだと。だから、売ることができませんよっていうようなことを身振りを添えて伝えてくれたんで、おお、残念っていうことで、で、まあその音楽を店内で聴きながら、マイナーな、まあフランスの同人誌のようなもの、薄っぺらい、10ページとか20ページとか、もう簡単な作りの手作りに近い感じの同人誌を5、6冊分か見出して、で、帰りにそれをね、これをくれって言うんで、生産したわけです。そうすると、まあ今、世界的に使い捨てのプラスチックの袋は、廃止されようとしてますけれども、その時もちっちゃな、 そのプラスチックの袋に、僕が購入した同人誌、小冊子をですね、数冊入れてくれて、いくらだって言うんで、まあ安いお金です。支払って、で、持ち帰ったわけですよ。それで僕が泊まってる、あの、友人の、あの、実はその、バカンスに出ている、1ヶ月ほど留守するから、使っていいよって言うんで、あの、快適な部屋もいくつもあるし、素晴らしい、あの、一戸建ちの、パリでは僕一戸建ちに住んだの、そこは初めてだけど、あの、そこへ帰って、それで CD プレイヤーに、あ、じゃないよ、袋から本を取り出したら、なんと、あの、CD がね、その袋の中に入ってたんですよ。誰と思って見たら、僕が欲しいって言った CD が見事に入ってるじゃないですか、そこに。それで、びっくりして、あの、しかし、支払った金額はね、すごく安いので、CD の料金までは払ってないぞって言うんで。いや、これはね、僕はその、同人誌を数冊安いものを物色して買っている間に、その若い主人は、その東洋からやってきたであろう、フランス語もままならないこの男に、気に入ったんだったらこいつをプレゼントしようっていうふうに目論んでくれたのか、あるいは驚かしてやろうみたいなことで入れてくれたのか知りませんけど、こんな粋な計らいをね、フランスの若者はしてくれたっていうことに、僕は感動をその時覚えたわけです。この話は実はね、このラジオラビリントスのね、ほぼ初期にね、一度話してるかもしれないんだけれども、まあ、ともかくいいやってんで、今、パリの話のついでに、そして我々日本人は、なんて言いますかね、オリンピックはどうなるのかわかりませんけど、おもてなし、おもてなしとか言って、本当に、あの、僕は今、僕が話したパリの青年がやってくれた行為、この粋な計らい、こういったものの中にこそ、その素晴らしいおもてなしが含まれてるんではないかっていうふうに思ったりするわけです。ちょっともう一曲ここで聞きますね。アール・ヴィヴァン、あるいはナディフにせよ、それからそれらをですね、最初にあの出展させたあの企業ですね、まあこの場合は西武百貨店だったわけですけれども、その企業のオーナーや経営の中に、日本も少なからずいわゆる、まあ、文化戦略と呼んでいいと思うんですけれども、文化的なものに対する理解度っていうか、その、まあ、知的な、そういう文化への、造形がどのくらいにせよ、日本にこういうものが不足している。これはもう少し、あの、日本全体として、国として、あの、広めたいってなことを、あの、国や、政府の機関がやれないところを民間でもって広げているってことは随分あったように思われます。で、それは、あの、例えば、お花の、現代的な花の家元ですが、あの、草月流っていうあの、勅使河原宗風さん から始まった日本の近代化の一派ですね。でこれは赤坂っていうところに、その本部になる草月流の本部になる建物、草月会館というものがあって、そこの草月会館の、会場7階8階だったかな、もう美術館があり、それから、地階には草月ホールと呼ばれる劇場、これ今もこの建物も全部ある。それから1階のホールはイサム・ノグチという彫刻家が、依頼されて作った石の庭園のようなものになっていて、そこではまあいろんなインスタレーションなんかも今でもなされるようになってるわけです。で、この草月ホールや草月会館全体を使った美術、あるいは音楽、あるいは演劇、こういったもののですね、実験的な、その、行為が繰り返されていた時期が、あるわけですね。非常に活発な時期があったわけです。僕はその60年代の、その頃はあまり知りませんけれども、というよりも、まだ若くて、しかも、京都でしたから、存じ上げないんだけれども、70年代、80年代というような頃には、非常に活発なものだったわけですね。で、こういったことが、あるいはその時代として、日本はそういうことがもっともっと続いて発展して素晴らしい国になるんだろうと思っていたら、兄はからんや、そうでもなくって、あっという間にこういう、時代に入ってくるっていう、たわけです。今日はですね、本当は祈りというコンフォルトっていう建築インテリア誌なんですが、まあ、祈りの形ってものについて僕はちょっといろいろ論考を考えて、で、これはいろいろ話し出すと、この祈りだけでも、まあ、この一回のこの番組では語りきれないので、途中で僕はもう諦めちゃったんです。今日はこの話をやめようと。で、まあ次回できればそれをやってもいいし、そうじゃなければまた、別の機会にでも話したいなっていうふうに思うわけです。で、まあ今日はですね、橋野公昭さん、僕の亡くなってしまった彼を中心に、高橋真也氏の名前も出しましたけど、高橋真也さんは今京都の美術館の仕事で、彼は随分久々に京都へやってきてるんだと思いますが、というようなことですね。大丈夫これで大丈夫かというようなことで、高橋真也氏とはまた近々この話を続けて、現実にやってみたいなっていうふうに思ってるんだけど、まあ今日彼はこれは聞いてくれてるわけじゃないと思うけど、まあ足の君焼き氏をこの番組でお送りしよう、パリの話も少しできたしということなわけですが、あともう少しかな、あとまだ大丈夫という、今日は珍しく終わりの時間をむしろこちらの方がちょっと待ってるっていう、事態ですね。あと何分、あれまだ1分ぐらいあるのかな、そんなにはない、まだ話せるみたいですね。あ、もう終わりだ。皆さんまた来週お会いしましょう。来週じゃないや。